主の御手に
主の御手に
歌いましょう。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
タイの26章36から44節、まず36節だけお読みします。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。ゲッセマネの祈りと呼ばれる箇所でありますけれども、聖書にはですね、ゲツセマネと書いてあるんですが、それその通り読むべきなのかもしれませんが、慣習に従ってゲッセマネと言いたいと思います。その方が言いやすいんです。実はね、ゲツセマネ、ゲツセマネって難しくてですね。でイエス様はですね、弟子たちに言われたわけですよ。ここに座っていなさいって。果たして弟子たちは座ってさえいればよかったんでしょうか。たとえ眠っても座ったままだったらよかったんですかね。寝れますよね、座ったままでもね。電車の中でもね、よく寝てる人いらっしゃいますよ、座ったままね。だから後で寝てるのかって怒られるけども、いやいや座ってましたよ、座ってましたよって言ったら、言い逃れできたかもしれない。だって寝るなとは言ってないんですよね。確かに寝るなとは言ってないんですが、しかしですね、この場合はそういうことはへりくつだと言うべきでしょう。座っていなさいというのは、それは祈っとけっていう意味であってですね、ルカの福音書の方では明らかにそう言われているわけですよ。座ってりゃいいってもんじゃないですね。座って祈ってなさいということです。で、37-38節をお読みします。それからペテロとゼベダイの子2人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。今度はですね、目を覚ましていなさいになります。これはどういうことでしょうか。座っていなさいは祈っていなさいであるわけですが、目を覚ましていなさいというのは今度は何を意味しているんでしょう。寝ないで祈っていなさいということになりますでしょうか。イエス様は悲しみのあまり死ぬほどだとおっしゃったんですね。悲しすぎて死ぬってどんだけですかって。だから死ぬほど悲しいんだから、少しは私の身になってくれと、そういうことなんでしょうか。目を覚ましていなさい。神であるイエス様でさえ、あまりの辛さに人の取りなしが、祈りの助けが必要だったと。そう、十字架という苦難を乗り越えるためには、祈って支えてもらうことがどうしても必要だったんだと。そういう人はいますよ。でもですね、祈りの助けがなかったら十字架乗り越えられないっていうんだったら、結局結果的には弟子たち祈らなかったんですから、イエス様は十字架を乗り越えることができなかったことになるはずなんですよ。十字架という父なる神の御心をですね、果たせない。だって弟子たち祈ってくれなかったもんってね。せっかく祈って助けてくれって頼んだのに、寝てるたもんってね。だから十字架失敗しちゃいましたって。そうなったら困りますよね。でも事実どうであったかというと、イエス様は見事に十字架にかかられました。っていうことは、弟子たちの取りなしの祈りの助け、そういうものがなくっても、十字架はイエス様にとっては不可能ではないわけですよね。別に祈ってくれなくっても大丈夫だったならば、何のためにイエス様は祈れって弟子たちに言うのか。明らかなのは、その祈る理由として 誘惑に陥らないようにだということが41節で言われていますよね。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのですと。ただ問題はどんな誘惑を言ってるかなんですよ。どんな誘惑に陥らないようにっていうことをおっしゃっているのか。40、41をもう一度読みますと、それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて彼らの眠っているのを見つけペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。1時間でも起きていられなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚ましていなさいと。そう、弟子たちは誘惑に陥ったんだってね。もう眠くって眠くって、いや心は燃えてるんだけど、イエス様のために祈らなきゃって思ってるんだけど、眠くって眠くってつい睡魔に、ってこの眠気の誘惑に負けちゃったと。そうなんでしょうか。でもおかしくないですか。この起きてなさい、眠るなとね、眠らないように眠らないでいなさいって言ってるんですよこれ、ね、例えば眠らないようにほっぺたつねっていなさいんだったらね、ああなるほどね、痛いからね眠れないよねって分かりそうなもんですけど、眠らないように眠らないでいなさいって言われても、いやいやいや、眠らないためにどうすりゃいいんですかね。眠らないように眠らないでいなさいですよこれ言ってるのはね。いえ、そんな無茶な。だからこの誘惑に陥るなっていうのが眠気なのかって、まあ多くの場合そのように考えられているのかもしれませんけれども、そうだろうかと。本当にゲッセマネの祈りというのはそんな問題なのか。ここに今日ですね、ゲッセマネの祈りの真実を解き明かしていきたいと思うわけです。で、39節を見てみますと、それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。祈りの真髄はこれだと言われる部分でありますけれども、どれかって言ったら御心がなりますようにっていうことですね。これが祈りの真髄であると。そういえば主の母マリアもそのようなことを言いましたよね、神の御心がなりますようにって、この身になりますようにって。本当はね、マリアにとっては受け入れられないことであるのにですよ、未婚の女性がね、身ごもるというのは死刑になるわけですから、そんなの受け入れられないんですけど、御心がなりますようにと言いました。受け入れたんです。で、その結果イエス様が誕生した救い主がこの世に来てくれたわけですからね。ああ素晴らしいことですよね。あそこでマリアが頑なに拒んでたらどうなったんだろうかって思いますけどね。マリア以外に適任はいないわけですからね、ダビデの子孫でね。嫌ですとか言われた日に、私の作戦が計画が、でもその本来受け入れられないことを受け入れたことによって祝福が広がる、それは一つのパターンでありまして、イエス様の場合もこの十字架で死ぬということを神の御心であるわけですが、それを、死ぬほど悲しいのに受け入れた。その結果救いの道が開かれて、祝福が全世界に広がっていくわけですね。素晴らしいことです。しかしながら、この御心、神の御心を受け入れるというのは時に、茨の道なんですね。もちろんマリアもそうでしょう、イエス様もそうですよ。実に茨の道を通らなければならない。少しは私もですね、そういう経験を何度か2回ぐらいしたことがあるんですけども、直近はといえばいつもお話してますが、14年前ですね、東日本大震災と原発爆発事故によって、緊急避難してきてここに、 たどり着いているわけですけれども、あの時ですね、まあもういわきに戻るなと、うん、クロスロードゴスペルチャーチをあと引き受けてくれと頼まれたわけですが、いやそんな無茶なって話ですよ。いわきね、皆さんね、あの本当に私がいわきに行った時は信者さんゼロだったんですよ。信者さん一人もいなかったけど借金はあったんです。だからマイナスなんですよ。よくねゼロからの開拓とか言いますけど、いやいやそれゼロマシ、まだマシ、マイナスからの開拓ですよ。でそういう教会を、立て上げてきて、そのそんなまあね、自分でデザインした新しい教会堂も建てて、そんな教会を捨てて九州に残れと、いやいやそれはないって、それはないって話ですよ。誰がそんなことを喜びますでしょうか。喜ぶどころか私は逆に非難されましたよね。なんで帰ってこないんだって、私たちを見捨てるんですか。言いたいのは、ね、神の御心だって分かっててもそれを喜べるかどうかなんですよ。そこが言いたいところです。神の御心だからそうなった方がいいって思えるかどうか。例えばですね、こんなのはいかがですか。全ての人が救われるというのはどうでしょう。まあ喜ぶでしょうね、大抵の人はね。全ての人が救われるというのは喜ばしいことでしょうけれども、それも神様は願っておられますよ。神の願いは、全ての人が救われて真理を知るようになることであるってテモテ書に書いてありますからね。全ての人がね、救われてほしいと思って、その全ての人の罪の代金として清い神の御子が十字架にかかってるわけですよ。だから一人も漏れることなく救われるぐらいの大金がっていうか、大きな尊い犠牲が払われているわけでしょ。だから救われることは不可能ではないんですよ。それを神様は願っておられます。ただし願いと御心は違うんですよ。神様が願っていることと神様の御心っていうのは別物なんですね。これあのごっちゃにしてはいけないわけなんです。何が違うかというと、神の願いというのは必ずしもその通りにはならないということが違うわけですよ。例えば初めの話、聖書の初めの話をすれば、神様はアダムとエバに一つの命令を与えたわけじゃないですか。この木の実を食べちゃいけないよって、はい、いけないよってことは食べるって欲しくないんですよね。従って欲しかったんですよ。それが神様の願い。神様の願いとしてはアダムにきちんと従ってもらいたかったけども、そんな願い通りにはならなかったね。その点ですね、御心は必ずなるんです。神の御心というのは必ずなるということは、それはすなわち、神の計画と言い換えてもいいんです。神の御心というのは神の計画だと言い換えても構わないんですよ。そうしますと、神様の計画、それも救いの計画というのはどういうものであるのか、いかがですか。神様の救いの計画は、名ばかりのクリスチャンも救うことでしょうか。親がクリスチャンだからその子もだらしない人でも救われるってことでしょうか。キリスト教国に住んでるからその人たちはみんな救われる、これが神の計画、違いますよね。真のクリスチャンが救われる、これが神の計画なわけですよ。決して救われる人は決して多くはない、むしろ少ない、残念ながら。 よろしいですか。ここが願い、神様の願いと神様の計画、御心の違うところですよ。願いは全員救われてほしいと願って、その分十字架でね、御子まで殺してるんですよ。だけど願いはそうだけど、必ずしも願った通りにはならなくって、神様でさえもその願いは残念ながら叶えられない。しかし神の計画は必ずそうなる。神の御心、計画、それは真実なクリスチャンだけが救われる。しかしその御心を多くのクリスチャンは喜ばないんですよ。わかりますか。真実なクリスチャンだけが救われるという神の計画は嫌なんです、クリスチャンにとって。いやいや、とりあえず洗礼受けた人でも救ってやってよって、ずっと教会に来なくなって50年になるけど、あの人昔クリスチャンだったんだから救ってやってよって、いや、キリスト教国アメリカの人みんな救ってやってよって、真実そんなもんどうでもいいんだよっていうようなクリスチャンでも、イエスは主って言ってるんだから救ってやってよってね。クリスチャンにとって、この真実なクリスチャンが救われるという神の御心は嬉しくないんです。もし自分の信仰間違ってたらやばいですからね。嬉しくないんですよ。真実はちょっとあやふやでも、とりあえずクリスチャン、私はクリスチャンですっていう人はみんな救ってやってほしいって、それが喜ばしいんだって。だから真実なクリスチャンだけが救われ、いや主よ、そんなことがあってはなりませんって、ペテロみたいにね、主よって、こっち、ちょっとこっち来て、何言ってんですか主よって諌めたくなってくる。あるいは世の終わりには大リバイバルが来なければならないんだって、そんなことがあって、少ない人だけが救われ、そんなことがあってはならない。あるいは最終的には全ての人、クリスチャンじゃなくってもみんな救われるんだって、そっちの方が嬉しい。神の御心がなることを喜べないんですよ。もう一つ言いますなら、世の終わりについての神様の計画、御心はどういうものでしたっけ。もうずっとマタイの福音書の最終段階においてね、24章ぐらいからずっとお話してきてるわけですよ。世の終わりはどのようにしてやってくるか、それは、突如たちまち一気になんですよね。それが神様の計画なんですよ。それでいいですか皆さん。突如たちまち一気に、例えば3秒後とかね、突如ですよ、突如。そうなって構いません。いや、ちょっとゆっくり来てもらったら助かるんですけどって、じわじわとね、じわじわと来てくれたら、いろんな準備ができるし、銀行口座とか、パソコンのパスワードとか、いろんな処置をねしなきゃならないことがあるから、急に3秒後とか言われても、いやいや間に合わんってね、いや、できるだけ遅めに来てもらえませんかって。例えば明日とかなったらですよ、明日再臨するよって、まあ教えてくれたとしましょう。仮にね、明日ですかって、いや明日ちょっと都合悪いんですけどって、明日親類の結婚式があって出席する予定になってるんですけど、飛行機も予約してるんで、明日ちょっと待ってください、3日ぐらい待ってもらったら嬉しいんですけどって、しかも別の人はね、明日明日はせっかく当たった宝くじの換金日だって、なんと6億円ですよ、6億円ミスミス無駄にするんですかって、主よ1ヶ月待ってくださいってね、せっかく換金6億円あるんだから、それちょっとぐらい使ってから来てくださいって、そういうふうに感じるのは人情じゃないかなと思うんですよ。だから突如 たちまち一気にという計画がなってもらうと困るんですよ。ある意味ね、ゆっくりの方が助かるんです。でも厳しく言えばそれは御心を拒否してるってことになるんですよね。うん、難しい問題ですよ。だからもし御心がなったらどうなるかって言ったら、ついに私たちは天国に入るわけです、ね、ゴールですよ。その最大の目標である天国を、やっと来たぞ天国だぞっていう、それを袖にしてまで何かにしがみつきたいのかってことなんですね。いえいえ、私たちは全てを捨ててイエス様をお迎えしますと言いたいところなんですけども、なかなかそんな境地に至るのは簡単ではないんですよ。いいですか皆さん、神の御心がなることを喜ぶ、そんな境地はとても難しいところにあるんです。だってイエス様でさえ苦しんだんですよ、神の御心がなるということをね。この42節から、44節を読みますと、イエスは二度目に離れていき祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた、目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いて行かれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。弟子たちが、眠ってしまった理由は分かってるんです、ね、簡単なことですよ。過ぎ越しの食事でブドウ酒3杯飲んでるからですね。そして歩いてオリーブ山にまで行ってるから、疲れて眠くなったというのは無理もないことだと思うんですよ。加えてルカの福音書によれば、悲しみの果てにって書いてある。泣き寝入りしたってことですね。ですからこの41節ですね、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい、心は燃えていても肉体は弱いのです。さあ君たち弟子たちよって、オリーブ山まで歩いてきたから、もう肉体は弱いからね、疲れてるだろう、だけども心は燃えてるかもしれないが、肉体はもう疲れて、お酒も回ってるから眠くなるだろう、眠くなる、その誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいってイエス様おっしゃってるんだ、そうだ眠らずに祈るんだ、徹夜祈祷だ、眠るなってね、そういう意味で理解したら大変なことなんですよ。大変っていうか、それおかしいでしょって話なんです。イエス様はこの時別にですね、弟子たちの祈りを必要としてたわけではないわけですよ。初めに言いました。そんなのなくったって十字架には見事にかかってくださったんです。だからこの41節はイエス様が自分のためにね、私のために祈ってくれって、私は死ぬほど苦しいんだから祈って支えてくれって、もう眠くっても起きてなさいって、そうして祈れって言ってるんじゃなくって、イエス様自身のための言葉ではなくって、弟子たちのためを思って言ってるんですよ。弟子たちのため、誘惑に陥らないように、眠気じゃないですよ、眠気の誘惑じゃないですよ。じゃあ何の誘惑かってことなんですよ、ずっと話してるのはね。この時ゲッセマネの祈りはイエス様にとっても、最大級の誘惑の時だと言われているわけですね。2つあります、大きな誘惑。荒野の誘惑がまず第一、ね、救い主の道を歩み始めようとするときに誘惑があって、それをとどめようとするサタンが惑わそうとしたわけですよね。そしていよいよ、救い主としての、仕事の最終段階、十字架、その十字架の時にもう一度サタンは誘惑して、 イエス様を十字架にかからないようにさせようとした、その弱い肉体を刺激してというか、そこにつけ込んでと言いましょうか。イエス様も、肉体を持った、人として来られたお方ですからね。だから、その誘惑を受けているわけですよ。つまり十字架にかかりたくないっていう誘惑ね、十字架を避けたいっていう誘惑、それはイエス様の祈りではっきりしてますよね。できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいって、そういう気持ちになったんですよ。イエス様もね、十字架を避けたいっていう気持ち。でもイエス様は何しに来たんですか？十字架にかかるために来たんですよね、イエス様はね。それ初めから分かってるんですよ。十字架にかかるのが目的だって、そのために来たんだって、初めからイエス様は分かってるのに、分かってるのに十字架嫌だって気持ちになっちゃったんですよね。ですから心は燃えていても肉体は弱いっていうのはそういうことなんです。イエス様は使命に燃えて、ね、十字架にかかるんだっていう使命に燃えてこの世に来てくださったのに、その肉体を持っているがゆえに、その肉体の弱さのゆえに十字架嫌だっていう気持ちになっちゃった。それがですね、心は燃えていても肉体は弱いのですっていう意味なんですよ。眠気のことじゃないんですよ、ね、眠気なんかじゃない、そんなしょうもない話じゃないんですよ。膝つなっとけなさいとかそんなんじゃないんですよ。押しピン貸してあげるからってチクチクしなさいって、そんな話じゃないんですよ。弟子たちも心は燃えていました。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言ったって、35節に書いてある通り、弟子たちの心は燃えてたんですよ。しかし肉体を持つ人間は弱い。どんなに心で決心してもくじけるんですね、人間ってね。三日坊主って言葉あるじゃないですか。思い当たりますか、ご自身で。三日坊主でね、あ、そういえばあの時もって三日坊主だったなって思い当たりますよね。決心したでしょ、その時ね。しませんでした、決心。決心したんですよね。でも3日でくじけるんですよ。だからどんなに心は燃えていても肉体は弱いのですって。同じようにどれほどですね、私は神様に従っていくぞって、神様の道を歩むぞって、神様についていくぞって、どんなに固く心に決めても、よしよ、ちょっと待ってって、明日再臨はちょっと待ってって、そんな気になるわけですよ。だって明日遠足だもんって。遠足ぐらいで、いや、もっと大事な用事があるわけでしょね、明日ね。だから明日はちょっと待ってて、明日見えるのはいいけど、降りてくるのは明後日です。それが誘惑。神の御心を嫌だっていう気持ちになってしまう、それが誘惑なんですよ。そんな誘惑に陥らないようにって、41節ね、神の御心を喜びたくない、受け入れたくない、伸ばしてほしい、まだ来ないでほしい、そんな一気にじゃなくてじわじわにしてほしい、 そういう気持ちになってしまう誘惑、その誘惑に陥らないために霊的に目を覚まして祈れってことなんです。41節すなわち霊的に目覚めてっていうことは、神の御心は何か、神の計画は何かを知って、それを受け入れることができるように祈っていきなさいと。それがゲッセマネの祈り。だからその祈りは弟子たちに必要なことだから祈れっておっしゃってるわけですよ。イエス様にはね、後ろで祈ってくれる人が何十人もいるとか、そんなの関係ないんですよ。そんな人の祈りの助けなんかなくったって、イエス様はご自分の務めを果たすことはできる。事実弟子たちは祈らなかったけど十字架にかかってくださった。だからこれはゲッセマネの祈りは弟子たちのためにね、おっしゃってるんですよ。神の御心に背中を向けたくなる誘惑、そんな誘惑に陥らないように霊的に目覚めて、神の御心計画は何かを悟って祈れって。悟るために祈れの方がいいかな。弟子たちに必要です、それがね。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。だから神様の御心がなろうとしている時に、ちょっと待ってくださいしようと、まだまだまだまだいいです、まだまだそれまだいいですって、そんな時が来るかもしれない。イエス様の十字架と同じように、願わくはできるならばこの杯を取り去ってくださいっていう時が来るかもしれない。その時は本当にね、悩み苦しむ、葛藤する。イエス様でさえそうなんですからね。イエス様でさえ心を燃やして使命に燃えて十字架にかかるために来てくださったにもかかわらず、あ、十字架を避けたいって苦しむイエス様でさえそうなんですから。だから本当に私たちにとって神の御心がなる時、その時もしかしたら茨の道なのかもしれないけど最後にはイエス様と同じようにですね、御心をなしてくださいと言えるようになれたらなあと思うわけです。なれたらなあですよ。いいですか、なりなさいって言いませんよ、ね、指さしてなりなさい、なりなさい、なりなさいって、あなたもなりなさいって、そんなことは言わないけども、なれたらなあって思います。ですからまずですね、そうなれるかどうか、なりたいというふうに進んでいくために、まず私たちは誘惑に陥らないように、つまり御心をよしとできるように、主を助けてくださいと祈ろうではありませんか。お祈りしたいと思います。
Thank you.
委ねる。